ただいまは新約聖書のヨハネによる福音書5章9節の後半から18節に記されている御言葉を聞きました。前後をご覧になればすぐお分かりになりますが、これは5章の1節から始まっている物語の続きにあたるところです。でもちろん内容的にも今日の御言葉はその物語と深く結びついております。そこでまずその一節以下に語られていた話がどういうものであったか、簡単に振り返ってみたいと思います。5章の、1ページ前ですね、5章の一節からのところお読みになればわかると思いますが、場所はエルサレムの神殿の、羊の門と呼ばれる門の近くにあったベトザタという池でありました。池と言いましても自然の池ではありませんで、人工的に作られた、大きなプールのようなものでありました。でその時々にそこに水がこう送られてくる仕組みになっていたのです。ただそういう仕組みを、当時の人々は知らなかったのでしょう。時間が来て水が流れ込んでくると、当然その水もないのに水面が動き出す、それが非常に不思議な現象に見えたのですね。でその現象に関してそれは主の御使いが降りてきて水を動かしているんだろう、そのように考えられるようになった。でさらにはそのようにして水が動いた時に真っ先に水に入った人はどんな病気であっても癒される、そういう言い伝えが生まれていったようであります。でその言い伝えをやはり聞いた人たちが、特に病気や障害を持った人たちが大勢このイエス・キリストの時代にはこのベトザタの池の周りの回廊に、集まるようになっていたのです。でそんなある日のこと、主イエス・キリストがこのベトザタの池のところに来られます。そしてそこに38年もの間病気で苦しんでいた人を見つけたのです。でその彼にイエス様が目を留めまして、良くなりたいか、あなたは良くなりたいかと問われる。ただ彼の口からはい、良くなりたいのですという言葉は、答えは返ってきませんでした。5章の6節7節にありますけれども、彼はこう答えたんですね。主よ、水が動くとき、私を池に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。もちろん彼にも治りたい気持ちはあったと思われます。あったでしょう。しかし現実は厳しい。どうせこういうもんですと。そういう絶望や諦めの方が、彼の心を捉えていたように思われます。ところが、その彼の言葉を聞いたからというわけではないかもしれませんが、イエス様は即座にこの人の生きているこの闇のような絶望に覆われた現実の中に入ってこられまして、自ら彼をその闇の中から立ち上がらせよう、起き上がらせようとされるかのように言われたのです。起き上がりなさい、そこを担いで歩きなさい。するとその人はイエス様がおっしゃった通り、すぐに良くなって、徒歩を担いで歩き始めた。以上がこのヨハネ福音書5章の1節から9節に語られていた話でありました。38年もの間病気で苦しんでいた人、しかもベトザタの池の水が動くたびに絶望を覚えてきた人が、このようにしてイエス様によって癒される、そして起き上がって自分の足で歩けるようになる、素晴らしい話だと思います。でこのような神の御業、いやこのような技をなさる神様を私たちも信じましょう、そういう話でこの話は終わっても悪くはないと 思います。しかしこの話には続きがある。それで終わらない、まあ、ページが変わりまして、まあ、今日の箇所でありますが、まあ、ページが変わりまして9節の後半から続きが始まっていく。その日は安息日であった。でその日が安息日であったためにこの出来事をまあ、ある意味でこの出来事をめぐってイエス様とユダヤ人との間に一つの論争が起こっていきます。でしかも先の終わりの方の18節を見ますと、このためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになったありますので、イエス様のこれからの歩みにとっても非常に深刻な問題になってまいります。そういうことを避けようと思えば、わざわざこんな日にこんなことをなさる必要はなかったのを、あえてイエス様はこの安息日にこういう見業をなさった。それは一体何なのか、それがこの話の中心テーマになっていきます。ただその前に、一体安息日であったということが一体どうして悪いのか、何が問題なのかということに触れておきたいと思います。でそれはユダヤ人の律法によれば、安息日は働いてはならない日、そのように定められていたのです。しかもその背景にはちゃんと根拠がありまして、神ご自身が初めに天地をお作りになった時、6日間で創造の技を終え、7日目にはその技を離れて休息された、休まれた。それに従って神様も休まれた。そのことに従って週の7日目にあたる安息日には人間も仕事を辞め休まなければならない、まあ、そうされていたんですね。まあ、今の私たちからすればなんかどうでもいい話のように思われるところがありますが、まあ、ユダヤ人たちはこの律法を厳格に守っておりまして、でうっかり違反してしまうということがないように、ここまではしてもいいけれども、こういうことはしてもいけない、まあ、そういうことが事細かに決められていたんですね。そしてその安息日にしてはならないことの一つが床を担ぐということでありました。まあ、実質に書いてあるとおり、ところがその安息日にこの病気の人はイエス様によって病気が癒されるとともに、イエス様の御言葉に従って起き上がり床を担いで歩き出したんです。でそれがユダヤ人たちの目に留まったんですね。お前は安息日の掟に反することをしてるじゃないか、そういう指摘がなされた。まあ、この人もそれでユダヤ人の言うことを聞いて、そこを下ろしてしまえばそれで済んだのかもしれませんけれども、まあ、ある意味自分のせいではないんだということを言いたかったんでしょう。いや、私を癒してくださった方が私に床を担いで歩けとおっしゃったのですと、イエス様のことに触れたんです。そこでこの話のテーマが、まあ、先ほども申しましたけれども、イエス様ご自身とに関わることになってきたんですね。単なる律法を守るか守らないか、そういう話ではなくて、イエス様ご自身と関わることになった。特にまさにイエス様はじゃあ一体誰なのか、安息日にしてはならないということをなさる、まあ、言葉悪いですけれども平然となさる、そのイエス様とは一体誰なのか、キリストの福音の中心に関わることがテーマになってきたのです。じゃあ一体何がここで私たちに示されているのか、イエス様は一体誰なのか、私たちにとって誰なのか、でそのことに関連しまして、今日はこの物語の中に出てくる2つのイエス様の発言に、まあ、注目して見ておきたいと思っております。二つの発言で、その一つ目、まあ、初めの順序が逆になるかのよなるか 逆のように思われるかもしれませんが、17節を先に見たいと思います。17節において、イエス様は自分たちを迫害し始めたユダヤ人に対してこのようにお答えになっています。私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。安息日にしてはならないことをした。そのイエス様のことを非難したユダヤ人に対して、私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。で、ここまで来るともう、立法に違反したのは、して働いているのは、病気を癒された人ではなくて、イエス様ご自身になっているんですね。イエス様ご自身がこの安息日に働かれた、そのことについて問いがなされ、イエス様もそのことに答えておられる。で、それも、いや、かわいそうじゃないか。こんな苦しんできたんだから、安息日だろうが治したっていいじゃないか。そういう話をされたわけではないんです。私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。ここまで来ますと、ただどうして安息日に働かれたのか、その言い訳をおっしゃってるわけじゃないんですね。そうではなくて、ユダヤ人たち自身も分かっているように、ここでイエス様はもうご自分を神の独り子として、神ご自身と等しいものとしてご自分を主張していらっしゃる。つまりイエス様は自分の判断でこの人を癒されたわけではない。私の父である方がこの御業をなさろうと決断され、働いておられる。働こうと決意しておられる。だから私はその父の御心、神の御心を行ったのだ。そうおっしゃっているのです。で、一つ注意したいことは、イエス様は、ただ安息日を軽んじているわけではないんです。いいことをしてるんだから、安息日だろうが何だろうがいいだろう。そういうことをおっしゃっているのではないんです。むしろ正反対なんですね。なぜ神は安息日を定められたのか。その根源的な神の御心を改めて問われる。なぜ安息日が定められたのか。なぜ安息日に私たちは働かないという掟を与えられたのか。それは神によって良いものとして作られた私たちが神を礼拝し、神によって作られたこの命、与えられたこの命を本当に喜び合い、互いに生かし合うため、そのためなんですね。だからその日には私たちは自分の技をやめるんです。自分の技をやめて、神の祝福と恵みに自分を明け渡す。そして神の御心に従って隣人に自分を与えていく。しかし現状はどうでしょうか。確かにユダヤ人たちはガチガチに安息日を守っているでしょう。そしてこの神殿では盛大に祭りが行われている。しかしそのすぐそばにあるベトザタの池でどんな人間関係が、どんな社会が繰り広げられているのか。弱さや痛みを負った者たちが神様からも見捨てられたかのように神殿からも追い出されて無力に横たわっているのです。誰も助ける者がいない。そればかりか、ここにいる者たちが互いにそれぞれ自分のことばかりを考えて押しのけ合い、争い合い、癒されるという奇跡を何とか自分だけが奪い取ろうと躍起になっている。 そういう人間社会が展開されてしまっている。だから神は働くのです。この安息日に働く、安息日にこそ働くんです。安息日の祝福が失われてしまっている、見失われてしまっている、その安息日の喜びと祝福を取り戻すために神はもう一度その御業をなさるんです。人々の間に本当に神をあがめ、神が作られたお互いの存在を尊び合う神の民の交わりが回復するために神は働かれる。そしてだからこそイエス様も父なる神の御業に携わるのです。神の御業を止めてはならない。むしろ私たちは本当の安息日、本当の恵みに満ちた礼拝を取り戻すために目を覚まして神の御業を見出し、神の働きに仕えていくことを学んでいく必要があるんです。これがイエス様の御心です。父なる神の御業、恵みを見、それに仕えていく、それが中心だ。この安息日になされた癒しの奇跡の中心だということです。そしてもう一つの発言、先ほど二つと申しました、もう一つの発言の方に目を向けてまいりました。14節。戻る形になりますが、その後イエスは神殿の境内でこの人に出会って言われた。あなたは良くなったのだ。もう罪を犯してはいけない。さもないともっと悪いことが起こるかもしれない。これはイエス様が病を癒された人と、一度別れたんですけれども、その後神殿の中で神の恵みの場でこの人に再会した時の言葉なんです。その人に語った言葉ですね。ただこの言葉を表面的に受け止めないように注意する必要があろうかと思います。さっと見ますと、これではあたかもこの人が38年間苦しんでいたのはこの人が何か罪を犯したからだ、そして今罪を許されて癒されたんだから、もうせっかく治ったんだからもう罪を犯さないようにしなさいよ、そうしなければまたその罪のために罰を受けることになりますよと、そういう警告をしているような印象を受けかねないんです。でもイエス様はそういうことをおっしゃっているわけではないんです。悪いことをしたからこういうことになったの、せっかく治ったんだからもうそういうことしないように、そういう話ではないんですね。ここでの罪とは何か、その罪の中心は神の恵みを見失ってしまっている、いや神様という方を見失ってしまっているということです。そういう意味で言えば現代人は、別に罪を犯していると批判するつもりはありませんけれども、私たち本当に神様を見失ってしまうことがもう圧倒的に多いのです。でも今この人が癒されたのはまさにその神の御心が働かれたからです。私たちを本当の祝福された命に回復するために神の救いの御業がこの人になされた、そのことを見失ってはならない。ただ病気が治った良かったかどうか、そして安息日の掟には違反しないように注意しましょう、そういう問題ではなくて、そういう表面的な話ではなくて、本当に私たちを愛し慈しんでくださる神の御心、安息日の時にでも、いや安息日だからこそ 彼に目を留め癒してくださる、その働きをなさった神の御心の中に私たちはとどまり続けなければならない、そういうことをイエス様はおっしゃっているんです。私たちはその神様の恵みを見失いやすいのです。目に見える事柄ばかりにとらわれてしまう。そしてそこに居心地が良ければそこに安住してしまう。でも神様の御心を抜きにした安住の地というのがどんなにひどいものを最終的にはもたらしてしまうか。人間の歴史が、まあ、今いちいち申しませんけれども示しています。神の御心の中に私たちが立ち続けるように、心を砕かれて柔らかい心を持って神のもとにいつも立つことができるように。もちろん私たちは見失ってしまうのです。でもその時にも気がついたらすぐに心を砕かれて神のもとに立ち返ってくるように、それがイエス様の言葉です。あなたは良くなった、もう罪を犯してはいけない、つまりあなたを本当に癒してくださった、祝福してくださっているあなたの神の恵みの中に立ち続けなさいよ。迷ってしまった時にはいつもそこに帰ってきなさいよ。そこにあなたの命がある、あなたの新しい命がある。38年間の苦しみを超えてあまりある豊かな祝福がそこにあるということであります。まあ、もう終わりますけれども、そういう意味でこの病の人が癒された時にイエス様が語られた言葉、まあ、箇所で言いますと、あの前回のところですね、あの1ページ前の5章の8節、あの言葉を改めて私たちはやはり思い起こしたいと思います。起き上がりなさい、そういう言葉です。で、先週申しましたけれども、これはイエス様が墓の中から復活された時のその復活を表す言葉なんです。罪から私たちを捉えてしまっている、神から引き離してしまっている罪から立ち上がりなさい、復活して新しい命を持って神の祝福の中に立ち上がりなさい、起き上がりなさい、罪と絶望の中に横たわってしまわないで、絶望してしまわないで、あるいは安住してしまわないで、神の恵みの中に立ち上がりなさい。神様はそのように、イエス様はそのように繰り返し繰り返し私たちを招いてくださっている。今なお私たちのために働いていてくださる神の御心の中に立ち上がり、その恵みの中を歩き続けるように、その祝福を自分のものとして歩き続けるように、そこに私たちの新しい人生が始まるのです。そこに神が与えてくださる命を喜び、互いに尊び合っていく新しい人生があるのです。この神様を感謝を持って褒めたたえたいと思います。お祈りいたします。私たちをあなたの恵みのうちに回復し、立ち上がらせてくださる、新しい人生を与えてくださる天の父なる神様、一人の病気の人の癒しを通して、またそこから起こった一つの論争を通して、あなたの御心がさやかに示されましたことを感謝いたします。私たちはあなたの存在も、あなたの恵みの御心も見失いがちであります。どうぞ私たちにいつも、私たちの目をあなたがいつも開いてくださり、私たちの耳をいつも新たに開いてください。あなたの恵みの御顔を仰ぎみ、あなたの恵みの御言葉を聞き分ける耳をいつも与えてくださり、あなたの御言葉に従って新たな人生に、そして互いに尊び合う人生に立ち上がっていくことができるように、立ち返っていくことができるように、 導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。
アーメン。